高校出てから長崎の原爆病院に勤めるようになって、そこで毎日のように、要するに被爆者に接してたわけですよね。私は事務関係ですけれども、患者との直接の接触というのはいつもあるわけですね。特にある一人の患者さんで白血病の人だったんですけども、要するに献血をしないといけなくて、私の血液型とその人の血液型が全く同じだったんですね。とそういうことで、その人へ僕はよく献血をやってたんですけど、その人の要するに体には斑点が現れるんですよ。要するに、だから僕もそういうふうになるのかなっていう恐怖がね、その見るたびに募っていって、それで恐怖感にいわゆる悩まされるような毎日が続くようになったんですね。ただそれだけじゃなくて、要するに結婚に対するプレッシャーもあったわけです。で、僕は結婚に関しては恐怖があったんですよ。もし僕が結婚して、それでその子供にその症状が出たらね、僕はとてもじゃないけど生きていけないっていうような、ものすごいそういう恐怖感があったんですね。で、それは要するに毎日のように原爆病院で見てたそういうものが積み重なって、僕の心のこの体の中でそういうふうに膨れ上がっていった。で、僕はもう結婚というのはもう絶対やらないというふうに決めてたんです。それはその当時認められるものじゃなかったんですよね。要するに長崎市にいればもう嫌でも応でも、要するにそういうふうな状況に置かれるわけですから、だからそこから離れてしまえば、誰も死なないところへ行けば、全くそういうことを話も聞かなくなるし、そういうことに出会うこともないんで、自分の恐怖というのは薄れていくんじゃないかと思ったわけですよね。だからそれが自分にとっては一番いい方法じゃないかと思って、決意して長崎を出るということを決心したんです。
私の家が床屋さんだから、保険理髪をしとった。一番長男坊がね、その理髪の仕事せんって言い出した、ね、その息子がブラジルに行きたいって言い出した。それで私にも、ついてきたようなもんだよね。そう、そのブラジルのことを研究したらしいんだよね、中学生時代に。それで来たのよ。 のんきなもんだよな、ね、外止められたよ、何しに行かねえかんかって。その時はね、日本の国民はもう増える一方だから、何とかして国民を減らさないかんちゅうところに、そういうふうな話が持ち上がって、国は喜んで出してくれたんですよ。